そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ。
まずは募集です。
はい、そこアニでは秋からの新パーソナリティを募集しております。東京近郊在住のアニメが好きで声に自信のある方こんなこと書いてあったんですね
はい、
はい、応募、お待ちしております。
詳しくはそこアニのツイッターの方に、まあ、こんな人が欲しいみたいなの書いてますんで、よかったらそちら見ていただいて、募集要項を取り寄せください。
はい、私たちと楽しく語り合いましょう、
アニメの話を。
何で下がったんだ
東京近郊というのはこう取材に行くこともあるのでっていうことなんですけどね。前回ちょっと募集した時は声優養成所卒の方というふうにしておりましたけども、基本的にコメントさえある程度のレベルで読んでいただければ、まあ出身じゃなくても構いませんけれども、まあできれば放送部でナレーションやってたとかそういうぐらいは欲しいかなっていう感じありますけど、まあライター志望の方とかね。逆に年齢は今回気にしておりませんのでね、全然主婦でも OK ですよ。
そう、性別も気にしてないんで、イケメンのあなたお待ちしておりますよ。
声がイケ声じゃないと、
ね、あ、イケボ？イケボってやつですね。
イケボですか。はあ、でもイケボすぎてもね。まあそんな感じで、ただいま募集しております。よかったら一緒にそこにも作り上げていきましょう。そして、来週の特集がもう決まっております。来週の特集は。
はい、来週は劇場版弱虫ペダルを特集いたします。
はい、なんか暑いみたいですね。まだ見れてないんですけど、早く私も見に行かないと。コメントを募集しておりますということで、今日の特集は
今からでも遅くない2015年夏おすすめアニメ特集です。喜びも忘れてくようにできている。人間の心って便利だ。少しだけ回り道、バイバイの時間稼ぎ、特別なものなんて一つもない。あれから何度も僕らは出会い。大切なことを忘れてしまいそうな時、この5つの物語を開いてほしい。回る回る僕らのリズム、いつだって待ってるよ。クークサードミニアルバムスペクトラム5、全国タワーレコードほか大手 CD ショップで好評発売中。そこアニ
ということで始まりました、2015年夏おすすめアニメ特集です。
はい、
前期春からスタートしたこのおすすめアニメ特集。
そうですね、今からでも遅くないんでしょうかみたいな感じの、
ま、でもね、本当これができるのはここ最近定期的になんていうのまとめ配信をやってるからなんだよね。はいはいはい、
そうですね、う
ん、今回取り上げる作品すべてにおいて、一挙放送があるかは分かりませんよ。それはこう作品次第なのでね、まあ、あればそのきっかけになってくれればなみたいな感じがありますね。
はい、
そしていつもと違うところは、これも前回からなんですけれども、この特集では投稿を募集していないと。
そうなんですよね、私たちパーソナリティの本当におすすめアニメを紹介するというコンセプトですからね、
は
い、
そうなんです。パーソナリティの独断と偏見によるおすすめアニメ作品です。はい、ということで、まずは一作目から。
実は私は、
はい、これね、個人的には前期でいう山田くんと7人の魔女ポジションなんですよ、私の中では。
お互いからクムさんおすすめしてますもんね。
うん、まあコメディなんですけどね、普通にね、
ラブコメ。
まあラブコメですね、そういう、確かに、うん、ラブコメなんですけれども、どうもね、最近俺こういうタイプの作品が好きみたい。
ちょっと言い方はあれですが、なんて言うんですか、テンプレート的なラブコメってことですか。
そうだね、あとちょっと若干古い感じがする作品。
あなるほど、
うん、だから山田くんのと7人の魔女の時もその 少年漫画らしいラブコメだねっていう風な感想を出してたと思うんですけども、この実は私やに関しても同じような感想なんですよね。うん、少年チャンピオンなんですよ。
おう、それこそ弱虫ペダルとかが連載してる。
うん、そうなんですよ、
ね。ストーリー的にはどんなんなんですか？
言ってしまえばハーレムものですけどね。
うん。
まあ、ハーレムもの？うん。まあ、主人公の、黒峰朝陽くんっていうのがいるんですけれども。
はい。
まあ、この黒峰くんが嘘をつけない人なんですよ。思ったことがすぐ顔に出てしまうという。
ああ、なんか特にそういう何か呪いにかかってるとかそういうのではなくて。
はい。単純にその性格上っていうことなんですけど、まあその黒峰くんがクラスメートの白神陽子が実は吸血鬼だったっていうことに気づいてしまい、その秘密を守れるか守れないかみたいなところがまあ第一話なんですけれども、ところがですよ、問題はこの後さまざまなタイプの女の子たちが現れるわけで、
吸血鬼ではない別のものってことですか？
はい。すぐ、委員長が実は宇宙人だったとかね。
はぁ、あ。
実は悪魔だったとかね。
すげえな。
はい。狼男だったんだけれども、狼男になる前は女性だとか。次から次に様々なタイプのキャラクターが出てきますよ。
ぶっ飛んでますね、設定が。
はい。すごいぶっ飛んでますね。まあ、何よりこの作品、このヒロインの、その、吸血鬼の白神さんがすごく可愛いのね。関西弁の。
へぇ。
この子がすごく可愛くて、この子の様子を見ているだけでも非常に楽しめると。まあ、複数の女の子がこう出てくる作品なので、まあ、その子たちの行動も、まあまあ楽しめる。まあ、一番ちょっと気になるっていうのはお互いでも言ってましたけども、こう、幼馴染のメガネ子が、ちょっと暴力的すぎて、3話かな？がちょっときついかなって感じはあるんだけれども、まあそれも最後まで見れば、まあなんとか超えられるので、そこさえ超えれば、あとは本当ずっと楽しい感じのストーリーが展開していきますね。本音から言うとね、これ特集したいぐらいな感じだったんですけれども、うちのスタッフ誰も見てなかったので。
そうなんですね。
はい、まあ私の中では本当、ある種の癒し枠なんじゃないかっていうぐらいな感じで、こう毎週楽しんで見てますので。まあ、ただ最近のアニメってさ、本当キャラクター多いんだね。まあ漫画原作ですけど、数少ない中で回すっていう感じじゃなくて、次から次に出すんだねっていうのはちょっと思ってるんですけどね。まあでもその出てくるキャラクターに魅力があるっていうのはやっぱりいいなっていう感じですね。まだ見たことなかったら実は私はぜひ一挙放送とかあったら見ていただきたいなと思います。私的に一番最初に取り上げるほどのおすすめ作品ですね。
若子酒。
いやこれはもう文句なしでしょ。っていうかこれね、本当困った時に特集しようかって言ってたぐらいですからね。
そう、あれ実はあお互いの時にコメントが来なかったから喋ってないんですよね。
ああ、これ話したいって言ってたのにね。
いや私は実はメルマガには書かせてもらったんですけど、漫画から好きだった人なので、最初はちょっと若子可愛すぎないみたいなふうに思ってたんですけど、いやーでも今となっては本当、私は動画サイトで見てるので、上がってきたらすぐに見ちゃう。見やすいし、短いから。
うん、
朝から見ちゃうからね。ゴーヤチャンプルーとか。
これ、私原作全然読んでないんで知らなかったんですけれども、この、はい、なせちゃんとね、話してて知ったんですけど、この若子って、彼氏がいるんでしょ？
そうですよ。彼氏いますよ。
しかも若子、自分で料理もできる人なんです
よ。そうそう、別にズボラじゃないんですよ、彼女は。
それにまずびっくりしたのね。ほら、若子、ある程度こう、あのタイプって、普通に仕事ちゃんとできてるタイプに見えるじゃない。
うん、まあそうですね。
うん。で、もう仕事にちょっと疲れて帰りにこう飲んでいくっていうようなテンプレなのかと思ったわけですよ。
うん。
じゃあ全然ないのね、あの子ね。
んちょっと会社では不思議な人として見られてる感じだった。
ああ、まあ確かに不思議かもしれない。
でも不思議だけど、まあ仕事はできるし、だからちょっと憧れてるんです、みたいな男の人も出てきたりしますよ、あとあと。
ああ、
なるほど。そんなのはじゃあアニメではやらないんですかね。
どうでしょうね。あまりそこに重点を置く気はなさそうだけど。
なるほどな。
美味しいつまみをこう、 毎週毎週紹介して終わっていってる感じはありますね。うん、まあ、それぐらいしか尺もないしね、何しろね。
いや、でも本当、飲むのを楽しみに生きてるんだなっていう感じは、ちゃんと出てるなっていう気がしますね。
まあ、最近は行かないですけども、昔はよく飲み屋さんにこう入り浸ってた時期があるんですが、普通にこう女性でそういう居酒屋に一人で来る人たちってやっぱり意外といるんだよね、やっぱりね。こう行きつけのお店ってどうしても出てくるんだと思うんで、まあそういうところに来て、こう、まあそこで友達になったりとかもなったりするんですけれども、うん、だからまあ女性の一人飲みっていうのはまああるにはあるよねとは思ってたので、
でも最近流行ってますよね。
あ、そうなの？
うん。女子の一人、お一人飲みみたいなの。結構いますよ。
まあ、気楽でいいのかもしれないねって感じはあるよね。だって、周りは、その、自分のことを知っている人じゃないっていうところも、気楽だったりするじゃない？そうか、若子は一人酒が好きだから、あんまり話しかけられたくない感じではあるんだか。
ね、そうですね。そんな雰囲気出してますね。そんな感じだもんね。
そうそう。ああいうお店って結構ね、すぐ仲良くなっちゃったりするからさ。で、そういうシーンはあんまりないなって思いながら見てたんですよ、確かに。あと、そのお店のオーナーというかマスターとかとすごくこう会話したりとかするパターンが多いので、それがほとんどなくて、こう、目の前にあるつまみとの会話でしょ。
そうですよ。オーナーともつまみと酒を介して喋ってますからね。
確かに。
いい店だとか言ってるじゃないですか。
うん、会話ないもんね、確かに、ね。いらっしゃいぐらいしかないもんね。どうぞぐらいしかないからね。そうなんです。で、横の人の食べているものに対して、心の中で突っ込んで終わりですよね。
確かに。
そう。
心の中でしか言わない、
うん。っていうのがまた面白いなと思って、その、2分アニメですからね。
短い。こうもう若子のことが好きになってきたので、こうあれですね、15分ぐらいにしてもうちょっとこうなんかプライベート知りたいぐらい。
そうなんですよ。だからえ彼氏いたのっていうことすら知らなかったから、うん、ちょっと若子の日常を見てみたいなっていう気も。
漫画読んでみてくださいよ。
しますね。はい、ちょっと気になるんで、読んでみようかなと思いますね。
戦記絶唱シンフォギア GX。 いやー、今期もやっぱり期待を裏切らない厚さなんですよ。もう今期の1話からもうシンフォギアが帰ってきたっていう素晴らしい1話だったので、そのまんま視聴していたんですけど、今期もいつもの通りこう各人が悩みを抱えながらも、それを長く引っ張ることなく、こうエネルギッシュに勢いよく解決していくっていう、見ててそんなに重たいものを抱えずにスッキリ見られるっていうアニメなんですね。で、原作の金子さんは結構女の子とお父さんをテーマにすることが多い方なんですけど、3期がついにそういう内容になりまして、主人公の響ちゃんと翼さんと、あとは敵で出てきてるキャロルちゃんっていうのがどうもお父さん関係でいろいろあるということで、その翼さんのお父さんのエピソードはもう決着がついたんですけど、それがすごくいい話で、ちょっと不覚にもグッときました。そう、そんな感じでこういい話もありながらも、この人数でこの人たち全員悩み事を抱えながら解決しているから、絶対時間が足りないでしょっていうのが、シンフォギアならできるんだなっていう。
勢いだけじゃないっていうことですよね。
勢いありながらも、特に問題はなく気持ちよく見れるっていう、うん、最後までもうきっと走り切ってくれると信じているし、もう今の段階でもスッキリするだろうなっていうのは見えてるので、最後まで安心して見られるんじゃないかなと思いますね。あとあれですよ、2期に出てきた面白博士ウェルさんがついに再登場を遂げたので、出たの嘘でしょみたいな人もぜひ見てほしいですね。
あの人ね。
あの人出ちゃったんですよ。
牛音と虎、
アウトガイでも話題には上りましたけれども、
はい、どうですか、クムさんは。
私はその原作読んでないまま、アニメの方は、見れる限り最新話まで追いかけてますけれども、
はい、今お守り様のところまで行きましたね。
はい、まで行ってますね。
はいはいはい、はい、
すごく懐かしい感じがするんですが、まあ懐かしくても当然ですよね。
だいぶ昔になっちゃいましたからね、これね、原作。
原作の方が。
90年から96年まで連載してたものですね。
はい。もう完結してるんですよね。うん。
そうですね。たまに、何年か前に一度復活みたいな感じで、原作者の方がお話書いたりはしましたけど。
あ、そうなんですね。
はい。お話はもう完結してます。
はい。 私はこれ見ながらね、当時大好きだったクジャク王を思い出したんですよ。ちょうど大麻聖伝が連載されてるぐらいの時期に、まあちょうどぴったしぐらいなのかなっていう感じなんですけれども。
ウシトラはこれアニメはクムさんから見たらどうです？
そのいわゆるクジャク王もこういわゆる魔物を退治する系だったわけですよ。だから、まあ、これもそのような作品ですよね。怪奇バトルみたいな。
そうですね。
うん。しかも、ある種、オムニバスじゃないけれども、オムニバスよみたいな話じゃない。その時その時によって対峙するものが違うわけで。
そうですね、今のところは。う
ん、多分、ストーリーは繋がってるんでしょ？その、だろうなと思いながらも。でも、まあ、前は前はが全部が同じものを対峙するわけじゃないから。と思いながら、まさにそういう作品群と同じタイプだなっていう懐かしさを妙に感じながら、まあ当時私は見てなかったんだけれども、逆にこんな作品が今アニメになるんだって思いながらね、見てますけどね。
あ、僕は1話、2話あたりはすごい喜んで見てたんですけど、ね、まあ、これは分かってたことだったんですよ。最初から、39話でやるって言われた段階で、はい、もう原作知ってる人は、おいおい大丈夫かっていうのは思ってたんですけど、まあ、駆け足で1話1話やっていくんで、ここ貯めて欲しかったな、ここもうちょっと助走をつけてから盛り上げて欲しかったなっていう、原作だとこんなに泣けるのになっていうのが、いろいろ、湧き出てきちゃうんですよね。
どうしてもこうダイジェスト的に見えてしまうっていうのはありますね。
うん、
単行本33巻分を39話で要はまとめようとしてるわけでしょ。
そうなんですよ。でしかも最初の方のお話とかだと結構こう一冊半分以上一つのお化けにお話咲いてたりするんで、まあ30分にね収めるのはかなり辛そうな感じはします。
まあ実際見ててすごく駆け足だなって思いますね。あらすじを追ってるような気がして、
はい、
まあそこが気になるって言えば気になるかなっていう気はしてるんですけど、もう少しこう、ゆとりのある尺は取れないものなのかなと思いながらも、でもまあその39話で終わらせるってなっている以上、
うん、
飛ばせないエピソードは飛ばせないんだろうなと思いながら、これは後半のその本当に描きたいストーリーにつながるための助走なのかなっていう感じは受けながら見てますけどね。
もう今のところは完全にそんな感じですね。だいたいこの、藤田和弘さんの漫画は結構そういう傾向あるんですけど、序盤にあったことを最後の、戦いなり、その辺の最後のエピソードで絡めに絡めてくるみたいなところはあるんで、今のところは1話1話で完結するお話だから別に飛ばしてもいいんじゃないのみたいなこと思う人いるかもしれないんですけど、ここないと最後盛り上がんないんですよ。
なるほどね。
でも最後の話はきっちりやりたいから、ここに時間かけるわけにいかないんですよっていう。それが僕らの見ててもわかるから、
うん、いろいろもやもやしちゃうわけね。
そう、もやもやしちゃうけど、まあ、とりあえずは、って感じで、うん。
そうでしょうね。まあなんか
かまいたちの話も、うん、お守り様の話とかも、もう、ね。
全部1話で済ませてますもんね。
はい。かまいたちなんてもう原作今読んでもボロボロ泣けるぐらいの話なのにって。
ああ、そこまでは感じなかったもんね、かまいたちの話はさすがにね。
どうしてもね、藤田先生、ご本人が言ってたそうなんですけど、どうしてもこの妖怪退治編のところで尺を詰めるしかないっていうことなので、こうなってるんだなっていうのがあるので、牛音トラアニメ見ながら面白いんじゃないっていうものを感じたら、ぜひそのまんま原作も読んでほしいなっていうのがありますね。
う
ん、
そうですね。
ギャングスタ。
これも毎週楽しんでますよ。まあ、能力者ものだと思わなかったっていうのはお互いで言ってましたけれども、トワイライツと呼ばれるね、こう、ちょっと肉体的に通常の人間以上の身体能力を持った人たちが出てくるわけですよ。まあ、セレブレと呼ばれるね、薬物を投与されて作られた人間みたいな感じなんですけれども、まあ、この、彼らの、まあ、当然ながらだけどね、彼らの悲哀みたいなものっていうのがね、こう、よく描かれていて、こう見ていて、まあ、切なくもなるんだけれども、まあ、アクションでそれを見せてくれるみたいな感じになってまして、まあ、ほんと大人のアニメだなっていう感じで見てますね。
うん、かっこいいアクションと、それと同じぐらい静かな距離感みたいなのが出てるシーンあるじゃないですか。はい、あれがいいですね。
うん、
男二人みたいな。
うん、まあむっさい男いっぱい出てきますけど、うんうん、いいんですけど、まあ最近こう出てきたあの吉野さんがやってるダグっていうね、ドレッドヘアの、まあ、子供みたいなんですけれども、まあ実はもう子供じゃないんですけども、こいつのキャラクターもね結構美味しいなっていう感じでしたね。あと榊原さんがね怖い役で出てますよ。
なんかこう怖くて偉い役には定評のあるって感じになってきましたね。
ほんとね、腹から声出てるわっていう感じ、ね、感じですね。まあ、ただちょっと8、9話とね、作画が乱れ気味になってきてるんで、やっぱりもうこの手の作品は最近はもう崩れるの仕方ないのかなってちょっと思いながら、ただもう逆にそこを崩しちゃダメな作品なんじゃないのっていう気もするんで、もう本当なんていうのかな、こう制作に対する余裕が今全体的にどこもないんだろうとは思うんだけど、作品によってはちょっとやっぱりそれだと見どころを失っちゃうよねっていう気がするんですよね。まあ基本的に脚本が面白いというか、まあストーリーが面白ければいいと思ってる人なんですけれども、でもやはりアクションが売りな作品だとやっぱちょっと残念だなっていう気が出てきてしまうっていうね。そして 9.5 話ということなので、うん、もう少しねこう作品によるとは思うんですけれども、この制作体制っていうの、
うん、
はなんとかして作ってほしいなっていう、結局この作品だけじゃなくて他の複数の作品でそういうことが起きてるわけだからね。
そうですね、ギャングスター特にその、うん、細かい演出みたいなのがすごく世界観を作ってる作品なんで、作画が崩れるとどうしてもそこも乱れちゃうから惜しいなっていう気はしますね。
そうなんですよ。だからもったいないなっていう気がしてしまうっていうね。まあ、その今のアニメ業界の問題点なんだとは思うんですけれどもね、いろんな意味でね。うん、でもだからこそ、まあそろそろ全体的にね、こう改善する道を探さないと、同じことの繰り返しになるんじゃないのかなという気がしますね、うん、でもまあ、あの作品自体は面白いんで、最後までねどうなっていくのか見ていきたいと思います。私はちょっと原作すごく気になってるんでね、いつ買おうかと思ってるところです。
ガッチャマンクラウズインサイト、ゲルちゃんですね。
ゲルちゃんすごいですね。なんか出てきた時はあんな可愛い感じで出てきたのに、今となってはもうなんか杉田さんうさんくさいみたいな。
いやもうゲルちゃん気持ち悪いっすね。
ね。
いや一つ前の話まではすげえ胸くそ悪かったんですよ。いい意味で。
うんうん。
私はもともと監督の中村健二さんの、まあ、ファンですって結構よく言ったりしてると思うんですけど、なんかあんまりこういう言い方やだけど、今の世相というか、今の日本というか社会というかの雰囲気ありきで見られる、今だから感じられるものがある作品だなって思いながら見てるんですよ。
うん、すごくタイムリーだよね。これ多分1年ずれてもネタ的には厳しいと思う。
うん。なんかちょっと起こってる事件とかさ、今起こってるニュースのあれとかに結びつけて見ちゃったりするところがあるよねっていうところを切り取る、うん、作品になってるなってすごく思います。
さすがにここまで露骨なことは起こらないとは思うけど、近いことが起こるかもしれないよねっていう、なんかすごい怖さを感じる作品だなと思ってて、そう、ガッチャマンってどういうことなんだろうっていうのはなんか前期の時も話しましたけど、変身して戦うよりもなんかこう、世相に切り込むっていう方に重きを置いてる作品だなっていうふうには思いますね。
元のガッチャマンも結構そういう感じなんだっけ？侵略とか？
うん。環境問題とか意外と練り込んでいた作品だったんで、
そっかそっか、ね、いやなんかこれが風刺だとか未来への警告だとか言うわけじゃなくて、なんかこう、うん、本当に胸くそ悪くなる感じになるのはすごいな、パワーだなっていうふうに思いますね、
うん、なんか本当身近なところの怖いみたいなのが見てるとあるから、すごく不思議な感じがありますね、アニメなのに。
いや、たださ、そのなんか胸くそ悪いなみたいな感じがさ、もう最新話ですごいもうやばくなったじゃん、気持ち悪くなっちゃったじゃん
ね、大変なことになりそうなりそうなった、すごい怖いっていう。
いや、どうすんの、
全然そういうジャンルじゃないのにホラー見てるより怖い。
うんうんうんうん、わかるわ。
なんかこの感覚はなんか味わってほしいなと思うので、うん、一度見てみてほしい作品だなと思います。
そうですね。
なんかその宇宙人側の脅威もそうだけど、人間側もね、なんかいろんな気持ちになるよね。
うん、今回ルイ君、ルイ君みたいなでしたよ、私は。
ルイ君がそうなっちゃうとはちょっとあまり信じたくなかったよ。あとはちょっと個人的には菅根先輩もどうしたって感じに思ってるんだけど、
大学デビュー的なやつじゃないですか。
本当だよ、爽やかになっちゃってなんか充実しちゃってさ、ちゃんと働けよガッチャマンとして。
あ、そうそう、一期の頃からみんななんか随分面白いことになりましたねっていうのはあるよね。あの、
そうだね、
ミリオネヤにすごい活躍していた OD さんからの、誰だお前みたいな。
DD さんでしたっけ。
丸パクリじゃないみたいな。
いやー、あれはすごいね。同局のいたずらというか遊びというか。
あれも危ないネタだなと思うんですけどね。
いや、でも本当、今のタイミングで見るからこそいい作品の一つだと思うので、ぜひおすすめですね。
クラスルームクライシス。特集もやりましたが、最新話見た？
見た。
ビビったよね。
思わず、あって、ん、うん、今なんて言ったみたいな。
いや、特集した時からまだ2回ぐらいしか経ってないんですけど、だいぶ変化がありましたね。あの、政治色が強くはなってきましたけど、それでもなんか、わかりやすい政治感。わかりやすい汚さ感がさ、クラクラのいいところだよねって思いながら。
なんかちょっと見たことがあるような展開みたいな。
私はなんかこの、倍返し的な何かに出てきた人を思い出しましたよ。E さんが送られていった姿を見たとき。
そうだね。あの、有名な土下座をちょっと思い出すところは。
電話がしましたけど。
いや、でも、なんて言うんですか、その、政治色も強くなってきたけど、ほんと最新話で、まさか、イリスとね、なぎさの関係が、ちょっとあらわになったじゃないですか。来週どうなんだよってすごい気になるんだよね。
なんか俺、これ、そこ見るまではかなり癒し枠だったんですよね、自分の中で。
わかりやすいしね。
そう、もうみんな頑張ってる、頑張ろう、俺も頑張ろう、みたいな、感じだったんだけどな。
私ね、あの、6話の、あの、C パートかなんかの、イリスが悪夢にうなされるシーンあたりから、そうなのかなって思ってたの、あれ。
なんでそう思うの？すごいね、と思っちゃう。
そう、なんか、だってあの場所にいたんでしょって思って。
でも、ほんと、こうなると、落ち着きどころがわかんなくなってきて、割と渚がダークな方向に思った以上に行ってるなと思うんだけど。
そこで気になってるってことは、この、脚本家さんのマルトさんに、はめられてるで、それは。
そうか、そうか、ドロドロ展開がお得意な人でしたっけ？
ドロドロ展開っていうか、なんか、どんでん返しが俺は上手い人っていうイメージがついちゃったな、あの、昔のゲームをやってた時とかは。
クラクラには大団円を求めていたのに。
求めてるよ。
ねえ。
俺が知ってるやつはそうなってたよ。
うん、私もそこに落ち着くんじゃないかと思うんだけどな。うん、
だから結構安心して見てるってのはあるけど、どこまでこうスカッとさせてくれるかっていうのが、すごく期待が持てる。
さすがに闇落ちエンドはないと思うけど、この作品。
これでやったらすごい
ね。でも本当、見事に終盤に向けてワクワクしてますね。
ね、今本当なんかピンチピンチピンチの連続みたいになってるから、これが全部綺麗にまとまったらすごいスッキリすると思う。
オーバーロード。
ゆっくりへし折られていってね。完全にそれでしたよ。
ゆうきさんすごいね。
いやーすごかったですね。
あのキレキレの演技。
飛び道具ですよねあれ。
いや相当だって結構前の話からなんかエンディングに近づくとクレマンティーヌが出てきたじゃないですか。だからどんやってこの子は関わってくるんだろうと思って、いやかなり強そうだな、これやべえんじゃねえかなと思ったら簡単にへし折られてていた。
いや、このオーバーロードのすごい面白いっていうかなところって、こう、あ、こいつは強キャラだみたいな感じで見ているんだけれども、次の輪になると簡単に殺されちゃうよっていうような感じ。
いやーもう
レベル100相手にレベル20とか30がかかっていってもね、そらー消し折られちゃいますよ。
まあね、だってあの仲間たち前回の特集の時になんかフラグ立ってるような気がするよねっては言ってたけど、まさか本当にあんなに見事やられちゃうなんてっていうぐらいの、
思った以上に残虐な死に方してましたしね。
あれ多分原作もっとひどい死に方するんでしょ、どうせ。
どうなんでしょうね、僕はウェブ版は読んだんですけど、書籍版まだなんで 彼らが原作の方でどういう風な描写されたのかわかんないですけど。
いやーでもかわいそうでしたよね。ほんとね。まあそりゃ。
ウェブ版で、むごたらしい死を迎えた人は本当に気の毒だっていう、あんなレベルじゃなかったですけどね。
ねえ、彼女だったっていうのが辛かった。
そうなんだよね。
そう、そこがなんかもうそれを知った時にすごいな、この設定めっちゃ作り込まれてると思って。
絶対男だと思ってましたからね。
思ってましたよ。だってあんなね、うん、こう男、女が入るとパーティーがうまくいかないみたいなフラグだったのかよと思って。
うわーっていうね。
一応最後のところでこう、ね、アインズ様がこれで殺そうと思ったけどって言ってた武器とかは彼らの武器っていう。
うん。
だから気にしてたんだね、やっぱりアインズさんって。ちょっとはそう、こう、なんか腹立ったなっていうのは本当に腹が立ってたんだなっていう。
連れて帰りましたけど、どうなるんだろうね。
ね。
うん。っていうところまでしか見てないですが、これもちょっと、ワンクールでしょ？
もったいないよな
ぁ。いやぁ、ツークールやりましょう。
こんな毎週楽しいのにさぁっていう。
なんでしょうかね、オレツエ系いっぱいありますけど、本当これは。
特殊だよね。
違ってますよね。
うんうん、確かにオレツエなんだけどさ、うん、全然そんな、まあ、感じというか、なんかある種の爽快感的な、水戸黄門的な感じを受けるっていうの。
ただ、なんでしょうね、怖いよね、やっぱり、ね。
決してでも正義の味方ではないんだよね。
うん、このままモモン様だけを応援してて大丈夫なのかなって不安になりますもんね。
まあ、ちょっとなんか裏切りが、みたいな感じになってますけど。
味方が強すぎるから、もうこれは身内から敵を出すしかないみたいな感じで、裏切りましたって言われましたけど。
どうなるんでしょうね、うん、っていう風な感じで毎週こうすごく気になるストーリーが続いておりますけれども、ほんとね、最終回まで楽しみです。まあ終わったら原作手出そうかなって感じですね。
俺物語、
一度特集した作品が続いていますけれども、俺物語、2クール目ですね。
はい、
この前もね、冒頭のトークで話しましたけど、私めちゃくちゃ好きで。
いや、めちゃくちゃ、私も最終話まで追いついたんですけど、はい、めちゃくちゃいいです ね。はい。
本当に原作が売れてるわけがわかるわっていうような内容ではあるんですけど、多分基本原作そのままなんだと思うんですけれども、
うんうん、
本当ね、この作品、最初にカップルになっちゃうじゃない。しかも、うん、どう見たってこの二人は別れないと。
ですね。
だって三角関係が発生するわけないわけじゃん。
竹雄で。ないわけじゃん。はい。うん、ないわけじゃん。うん、
そう。ないわけじゃんって思ってるわけですよ。
思ってましたね。はい。はい、
なので、普通はここ、どっちも信用がガタガタになったりとかいうのが、こう、ストーリーの中であって、一旦別れたりとか、そういうことがあったりとかしながら、また愛が深くなったりみたいな、そんな話が、この作品はできない。どうしたらどんな話を展開していくんだろうなと。
ねえ。
と思ってたんですけども、三角関係にはなりませんでしたが、竹雄に惚れる女の子が出てきましたね。
出てきましたね。西条マリア。
ま、それだけ言えば、砂川姉も。
あ、そうですね。
そうなんですよね。井上貴子さんやってましたけれども、
うん、
そう、砂川姉もそう、歌逆にずっと昔から好きだったわけで、まあ、その話も面白かったですし、うん、
でも私は西条さんの話で泣きました。
気持ちわかるよね。
うん、でも本当にあると思うんですよ、こういう状況、
うん、
別に竹雄じゃなくても普通に現実でね、
うん、
でも竹雄みたいに断れる人っていないなと思って。
一歩間違えば二股かけちゃうもんね。
うん、しかも彼女がいるからごめんねっていうのも私は親切だと思ってたんですよ、うん、今まで、はい、だけど竹雄は彼女がいるからごめんねじゃなかったじゃないですか、
うん、
俺は大和が好きだからなんだっていう、その彼女がいるからごめんとその子が好きだからごめんっていうのはこんなに意味が違うんだっていうことに私は衝撃を受けて、ああ、なんていいやつなんだと思って。
だって、それは彼女がいるからごめんでは彼女と別れれば付き合えるかもしれないわけじゃない。
そうなんですよね。
うん、彼女が好きだからごめんは、もうより拒絶ですよね、ある種ね。
うん、これは絶対的な この断り方と真摯な感じと、いいなぁ、竹雄と思いました
よ。別に竹雄はその真摯なつもりで答えたわけじゃないところがまたいいんだよね。
そうですね。う
ん、素直な、ほんと素直なだけなんですよね。そりゃ男からも惚れられるよっていうさ。うん、だから本当に最初見た時にこの顔で、このがたいで、しかもすごくこう、今時っぽくない男じゃない？
はい。
で、こんな主役でなんとかなんのかって本当に思ったわけですよ。いや、面白いよって言われて見始めて。いやー、もうね、最初の数話で納得ですけれども、もうこうずっと見続けてますます納得って、より好きになるっていう、そんな感じですよね。ヤマトがある種こう、落ち着いてきてるじゃない？もう、こう、彼女や彼女という立場にさ。
そうですね。
うん。そうでありながらも、まだちょっとね、こう、怖くなったりとかするところが、まあ、可愛らしいなと思うんだけども。
うん。不安になったりする、してますね。
ですよね。そのぐらい、こう、やっぱり、竹雄がモテないっていうことが分かってないからね。まあ、でも、実際モテたわけなので、そりゃそうだよね。あんな竹雄、意外と、今後も、好きになる女の子出てくるよね。
うん、出てきちゃいそうですけどね。
ねえ。
とりあえず今は、逆に砂川くんターンですからね。
そうですね。砂川くんも、ね、でも砂川くんも結局いいやつなんだけど、女の子に対してはやっぱりなかなか難しいね。
難しいですね。イケメンって大変ですね。
ほんと大変だね、イケメンってね。天海さんの話も面白かったですけども。ね、
面白かったです、
ね。まあ、今後またね、話が展開していくのかはわからないですけど、まあ、今のところは、この話はここで終わったのかなっていう感じはありましたね。うん、まあそんな感じで、まあ他のキャラクターをうまく出していきながらストーリー展開してます。本当に、うん、こう親の気持ちで見てしまうなっていう感じですね。
なるほど。私なんてこうちょっと疲れたなとか、ちょっと元気ないなって時に見ると、なんかすごいこう次の日また頑張ろうかなって思える、なんか私の中ではもうデトックス系アニメですねこれ。
本当にね、竹を見ててもいいし、ヤマト見ててもいいっていう感じですよね。
うん。なんか逆、他のカップルとか出てきたことで、よりこの二人の絶対的な仲の良さとか、うん、この関係の素晴らしさっていうのが分かるのがいいですね。
そうなんですよね。ね、ま、だってヤマトって一歩間違えたら女の子から嫌われるキャラじゃないの？
ああ。
違うのかな？
そう思いましたね。
うん、
最初は。
昔で言えば、いわゆるぶりっ子系なんだと思うんですよね。
うん。
うん、でも天然だからね、ヤマト、どう見たってね。
でもやっぱそのまっすぐさをみんなわかってるし、なんか多分竹雄と付き合ったことが最高に良かったんじゃないですか。
良かったんですよね、多分ね、うん、本当にね。そうじゃなかったら彼女どこに行ったのかちょっとわかんないですよね。
うん、
まあそんな感じでね、ツークール今期で終わりますけれども、どこまで描いてくれるんでしょうね、楽しみですね。
六花の勇者。
私がこれおすすめなんですけど、
評判すごくツイッター見てると良かったので、私も見ようかどうか悩んでたんですけど、ちょっとタイミング的に無理だったので見てないんですけど、どうでした？見た方がいいですか？
あ、でも面白いですよ。私はこう、あお互いの時に3話まで見てて、3話までだと結構序盤だったんですよ、話が。うん、で、そっから取りためちゃってたんですけど、9話まで一気見したらかなり面白い展開になってて。
結構スロースターターなイメージの作品ではありましたよね。
うんうん。でも多分スローなのは、このストーリーとしては、その、魔人を倒すために選ばれた勇者6人が集合してみたら7人いて、誰が偽物なんだっていうのをこう疑心暗鬼になりながら探っていくんですけど、結果今9話まで来てて、全く誰が偽物か分かってないんで。
分からない
です。だから、で、多分最終回になって分かるんじゃないかなっていう感じの展開の進め方なんで、多分スローな感じになのかなっていうのはあるんですけど、でも結構この今一番疑われてるのが主人公なんで、その絶対絶命な主人公がこうだんだんね、こうピンチをチャンスに変えていくというか、こう少しずつ仲間を増やしていくっていう感じが主人公らしくていいなっていうのと、なんかこう主人公以外で一番怪しそうみたいな人ほどだんだん主人公の仲間になっていくっていうのが面白くて、余計誰が偽物かがわからないっていうのが。でもね、タマさんがね、 最初から予想しているのがね。
私は絶対ナッシェタニアが怪しいと思う。なんか、すごい、あの、序盤の言動といい。あとなんか一回ナッシェタニアのエンディングあったじゃないですか。
ありました、ありました。
あれがなんかもう怪しい。
なんかね、もうね、ここまで来たらね、もうそれしかないんじゃないかと思ってきて。
まだでもね、9話ぐらいなんでしょう。あと、最終話まで、どんでん返しがある可能性がありますよ。
まあ、でも、まあ、一応、ナッシェタニアは全然疑われてないので。
あ、なるほどね。
逆にね、はい、そうなんですよね。そう思うと、いやー、まあね、こう原作がラノベなので、私は絶対ネタバレを見ないように気をつけて、
ね、
アニメで答えを知りたいなって今楽しみに思ってて、結構こう、毎週次が気になるっていう展開で、結構こう、肉弾戦的なこう、戦闘シーンも見応えがあるので、一気見するのに向いてる作品だと思うので、ぜひ今からでも見てほしい作品だなと思います。
下ネタという概念が存在しない退屈な世界。
いやー。特集する予定だったんですけどね。
もう逆にできない。危ないみたいな。
そう。もうね、この下セカと、プリズンスクールは、特集できないですよ。
はい、何が来てもなんかピーって入れなくちゃいけないみたいな。
まあ、プリズンスクールは、まあ、そこまでないかもしれないけど、下セカの方はね、これは無理だなと。
うん、ちょっと、ね、例のプールに実写でなんか浮いてるエンディングの回とかひどかったじゃないですか。いやいやいやいや、実写で作っちゃダメでしょ、それみたいな。
作り方を説明しちゃったらダメでしょっていうところはありますよね。あれ、ね、全国で青少年が一体どれだけ作ったのかとか思うわけですよ、あれを。
はい、ね、牛乳と砂糖を足すととても美味しいっていうことだけ付け足しておきますね。
いやいや、美味しければいいって問題じゃねえから、みたいな。
あれ、誰かに怒られないんですか？
いや、怒られてたよ。
まあ、誰かには怒られるかもしれないですけど、でも、放送禁止ではないよね、確かにね。
なんかこう、感じですよね。
いや、規制の厳しくなってるなっていう気持ちがしてたんですけど、この作品の規制はどこへ行ってしまった
の？これが許されるのか、みたいな、そんな感じは、そういう意味じゃ、プリズンスクールの方が、すごく、いやらしい白い消しが入ってるので
うんうん、うん、
その消しがいやらしいんだわ、逆に、みたいな、そんな感じになりすぎてるので、こう、どっちなのって気はしますよね。その、隠しゃいいのか、隠さない方がエロいのか、みたいなさ。
いや、隠しましたよっていう、こう、名目で、エロいっていうのを狙ってるわけじゃないですか、そこ。
まあまあ、そうね、そう。いや、本来なら別に水島監督はあれ隠したくないんじゃないの？
まあ、規制内版が本当は正式でしょうね、
うん。そうだと思うんですけど。でも結局あれ規制することでより卑猥に移ってしまうという逆効果ですよね。まあそれを狙ってるんだとは思うんですけれども、オンエアではね。
作品的にはカパーってなっててなんか残念ってなる方が笑いどころとしては面白いんです
よね、うん。そうそう、ギャグにならなくなるんだよね、あれってね。規制してるおかげでね。うん、っていう感じもするんで。
まあ、そういう意味では、下瀬川やりきってますから、ギャグにはなってますけど、どこまで行くんだろうなって毎週ヒヤヒヤしますね。
そうですよね。
もう、規制音自体もあれですからね。
すごい
ネタみたいな。
なんか、その音どこで録音してきたんですかっていう音がかかるじゃないですか。ブーブーみたいな音とか。
いや、ちゃんと内容に合ってる音を出してるんだろうなってところが凝ってますよね。
なんかこう、粘液的な音だったりとか。大丈夫なのそれねっていう。
いや、もうここ最近の作品の中では一番いろんなものに挑戦している作品ですよね。もう本当に BPO に訴えられてなんぼみたいな、そんな感じでしょ？いや、本当なんか、ああ、まだテレビでこんなもん放送できるんだって思ってますよ。
うん、まあ、そうですね。
でも、そういう管理社会に対する抵抗なわけだからね、作品の中はさ。
うん、そこがすごいですよね。いや、結果これだけ規制してみたらこんな世界になっちゃいますよ、みたいな感じですよね。
そうそうそうそう。でもなんかちょっと子供っぽいような感じもするんだけど。でもそこがまたある種ね、いいわけじゃない？本当にね、はい、うん。
世界に訴えていると見せかけて、実は何も考えてないのかもしれないっていう、この空気感が私はすごく好き
です。そうですね、確かにね。そう、本当に、SOX 自体は別にそこまで考えてないような感じがするからね。
うん、
うん、いや本当自分が見たいからっていうためだけに あそこまで、まあでもそれこそまさに下ネタエロの力なんじゃないかっていう、感じが受けますよね。
声優さん方がとても全力で演技をしていて、本当この後傷しか残らなそうなのに、本当に一生懸命なのが私はすごく気持ちいいですね。あの、オープニングでナレーション入れてる早見さんもいいんですかっていう。
早見さんはいいでしょ、やっぱり。
気がついたら2番になっててね。うん、ああいう芸の細かさ、ぜひ見て確認してほしいなって思います。
ねえ。本当に特集できないのが残念ですが。まあ残念でもいいかなって思うよね。最終回までね、非常に楽しみにしていきたい、伝説のアニメなんじゃないかと思います。
のんのん日和リピート、
今回の特集最後の作品になりますけれども、のんのん日和ね、まあ、一期も好きだったんですけど、ここまでは思ってなかったと思うんですが、リピートはね、結構、一期以上にハマって見てますね。まあ、ハマって見る作品ではないんだけどね。うん、その舞は癒されてるんだけど、癒しだけじゃないんだよね。
ああ。
まあちょっとびっくりしたというのは、まあ、4話のてるてる坊主を作った回ですけど、うん、シュールなんだよね、妙にね。まあカブトガニのお話、カブトガニが亡くなるお話の編とかはすごく悲しさを感じながらも、その前のてるてる坊主を作った部分の話とかはもうシュールだしホラーだしサスペンスだしみたいな、
すごいな。そうい
ろんな要素をこのね田舎で表現しているなっていうね、ただの癒しアニメとは到底言えないかなっていう感じなんだよね。
うん、
他の話もね、何気ない日常なんだけれども、それに、ちょっとスパイスかけてあるみたいなね。
ああ、すごいですよね、うん。なんか説明しにくいですよね。こう多分、とりあえず見てもらわないとわからない魅力みたいな感じですよね。
うん。そうね。でも、簡単に説明しちゃうと癒しアニメになっちゃう。だけども、全然癒しアニメなんだけど、癒しだけじゃないね、みたいな感じの繰り返しっていうのがね。
うん。
うん、ああ、日常アニメの面白さってやっぱこんなとこにあるんだよね、みたいなことを思いながら、毎週毎週、見てますね。結構過去話とかも今期はいろいろ出てきたりもしてるので、すごく面白いと思ってます。でただね、すっかり忘れてたんですけど、第8話の給食当番をしたで、ホタルがね、
はい、
大量の困りのぬいぐるみを抱えておりまして、はい、はい、お部屋に
ありますよね。
そうだ、この子ってこんな子だったんだっていうのを思い出しました。
ね、結構ね、普通の子っぽいけど、
都会からやってきた普通の子のね、大人っぽい女の子っていうイメージだったんですが、まあ小学校5年生なんですよね、まだね。
そうですよ ね。
でも小学校5年生なんですけれども、あれは怖いよね。
そうですね、こまりちゃん大好きですから
ね。ちょっと、あ、久しぶりにホラーを見たなっていうあれはストーカーじゃん、やってることはとか思いながら、うん、こういう設定あったなとちょっと思いました。まあ、このこういう作品っていうのは本当ワンシーズンに一本ぜひあってほしいなって思うようなね、疲れた心の支えになるような作品なんじゃないかと思います。またリピートの後もね、また作品として続いてくれないかなと思ってますね。ということで、まだ他にもね、たくさん作品は見ておりますけれども、今回はスタッフの独断と偏見によるおすすめということでお届けしてみました。まあもちろんね、特集した作品は特に、楽しく見てますね今でもね。まあ相馬とかもそうですし、
白雪姫もそうです、
ね、そうですね、白雪姫もね進んでますもんね、ストーリーね。石田悪いやつじゃないんじゃないって感じまあ言ってました
よ、ね、石田はいい王様ですよ
ね、ほんとね。まあこの後最終回特集でまた語ることになると思いますので、今回の特集で気になる作品がありましたら、ぜひ一期放送等あればそこで見ていただければと思います。今日の特集は、
今からでも遅くない2015年夏おすすめアニメ特集でした。
まだ見ぬ世界、笑顔、涙、思いをすべて込めた、胸躍るストーリーね、今聞かせて。
さあ、ということでお送りしてまいりました コメントなしでトークするっていうか結構新鮮ですよね。
そうですね、まだ定番とはちょっとまだ
そうですね、まあ次回もやれるかは分からないんですけど、まあこんな感じで、定期的にそのシーズンの真ん中ぐらいで、やれればなと。まあちょっと遅いけどね、もう9話8話9話ぐらいだからね。
ちょっと今回は遅かったかなって感じはします。
でもまあその分今期のアニメ特集してますからね。
若子酒なんか一気見しても30分ぐらいだ
でもちょっとなんか特集したいよねっていう作品ではあるよ ね、 本当にね。
そうですね、いろいろ語りたいことありますね。
1話ずつね、1話ずつ語りたいよね、若子酒はい、ということで、来週の特集は、
はい、来週は劇場版弱虫ペダルを特集いたします。
はい、熊本です、舞台はね。
はい、新キャラクターも出てるんでしょ。
そうです、まあ、どんな風に活躍したのか、そのあたりのお話は来週。投稿お待ちしております。投稿の宛先は
そこあに .com まで、コメントを投稿するクリックというボタンから投稿お待ちしております。
今週のそこあには、立ち切れ線香さん、やっさん、しげさん、くにおうさん、もぐりんさん、青梅財団さん、 SL さん、みきおさん、 BAY555 さん、まきさん、相葉たかやさん、にせくもすけさん、ゲオさん、柿つばたさんのサポートにてお送りいたしました。
はい、ということで、じゃあまた来週お会いいたしましょう。お相手は私くむと、
なせひとみと、
田中美希と、
たまと、
牧田光平でした。
そこあにはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。